おはようございます。高原剛一郎です。アンチエイジングの研究をしている出村博士が若々しく生きる秘訣を書いてらっしゃいます。それによると、いつまでも元気で若々しい人は3つの S を取り入れているというんですね。第1の S はサンシャイン。毎日日光浴する人は明るく元気だって言うんですね。人間は太陽の光を浴びて元気になるように作られているそうです。特に朝日は一日のうちで一番紫外線の少ない光です。もし元気で居続けたいなら家の中に閉じこもるのをやめて思い切って外へ出ることだって言うんですね。第二の S はスリープ、すなわち良い睡眠です。良い睡眠とは深い眠り、熟睡することです。熟睡する人はよく夢を見ます。人は夢を見ることでストレスが解消されていくわけです。第3の S はサウンドの S。サウンドというのは音のことです。すなわち良い音楽と良い訪れをいつも聞いていることです。毎日歌う人は平均寿命プラス5年だそうです。そして毎日良い知らせを聞く人は、やはり何に対しても前向きになりますので、元気なんですね。ところで、聖書のメッセージのことを福音と言いますが、これは幸福の訪れ、喜ばしい知らせ、嬉しいニュースという意味です。今朝も人間の内側に永遠の命の火を点火するメッセージをご一緒に考えてみたいと思います。聖書にこう書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。ところで私たちは自分の思い通りに人生が進んでいるとき、自分の価値を疑うことはないと思います。しかし、競争に負けたり、戦いに敗れたりしたとき、特に人生をかけた大勝負で敗北を喫したときには、打ちのめされてしまうのではないでしょうか。先月、アメリカ大統領の民主党候補が、オバマ氏で決まりました。世間の目は皆、オバマ氏に集まっていますが、その陰で、ヒラリー・クリントン女子が、精神的に大ダメージを受けているということが報道されていました。これは彼女だけではありません。歴代アメリカの大統領選挙で敗れた側は、皆例外なく打ちのめされています。84年の大統領選挙で大敗を喫したウォルター・モンデールという人は、あまりの心痛にある人物に相談しました。それは、その12年前の大統領選挙で、同じように惨敗したジョージ・マクガバンに対してです。ミスター・マクガバン、一体どれくらい経ったらこの心の苦痛から解放されるんでしょう。するとマクガバンはこう答えたそうです。もし私にそういう日が来たら連絡するよ。現大統領ジョージ・ブッシュの父親も大統領でしたが、彼は92年の大統領選挙でクリントンに負けました。その時のことを回想録でこう書いています。この感情を言葉で言い表すことは非常に難しい。辛い。本当に辛い。それは辛いことなのだ。さらに、ゴア副大統領は2000年の大統領選挙で負けました。彼はその後、顎ひげを生やして沈黙しました。彼の奥さんは言っています。私たちは屍同然でした。アメリカの大統領を狙える人物は、エリートで、有能で、タフで、今まで多くの競争に勝ち抜いてきた人たちです。そんな彼らも大統領選挙で負けるときには、打ちのめされて、1年間は活動ができなくなってしまうと言われています。なぜでしょうか？自分は選ばれなかったというショックが、自己存在の価値にまで疑いを抱かせるからです。自分の存在価値に疑念を持ったなら、どんなに有能な人でも倒れてしまうんですね。先月、東京の秋葉原で17人が殺傷されるという事件がありました。容疑者は犯行に走る前に3000回もサイトに書き込みをしています。その3000回の書き込みメッセージのほとんど全部は自己嫌悪で埋め尽くされています。 負けっぱなしの人生、いつも悪いのは俺、不細工な私、生まれてこない方がよかった、消えてなくなってしまいたい。彼は友人、同僚、家族、女性に対して自分のみすぼらしさ、価値のなさをうんざりするほどかけつなれています。しかし、自分に価値がないということが分かれば分かるほど、それが怒りのエネルギーに転換されていくんです。どうして怒りになるんでしょう。自分に価値があると思いたいという欲求をどうしても消すことはできないからです。自分に価値があると思いたいのに、自分には価値がないとしか思えないので、この満たされない欲求が不満となって、怒りの爆発にまで至っているというんですね。一体、人間って何なんでしょうか。聖書はこう言ってます。第一に、神の名で呼ばれるものであると。人間のことをヘブライ語で、ベン・アダムと言います。訳すと、人の子です。この人の子という言葉は、キリストの称号でもあるんですね。人間とは、神の名の付けられた作品だって言うんです。ところで日本人は、何か立派な功績を残しても、自分の名前が表に出るのを良しとしないというところがありますね。大変奥ゆかしい民族なんですね。ところが欧米では学問上の成果や新発見があると、発見者の名前が堂々と付けられます。パーキンソン病、ハンセン氏病、バセドー氏病、ボイルの法則、オームの法則、ファラデーの法則、ケプラーの法則、みんな発見者の名前が付けられているんです。しかし、これは名誉のための自己主張ではないんですね。その発見に対する責任の所在を明らかにするために第一発見者の名前が付けられているんです。名が付けられているのは、その事柄の責任は私にありますという意味なんですね。神は人間に神の名を付けて呼んでくださいました。それは人間の所有者、発明者は神だ、創造主なのだということを明らかにしておられるのです。神とはあなたの作り主なのです。そして神は人間をご自分の名で呼ぶほどに愛しておられるのです。第二に、神に作られたがゆえに高価で尊いと宣言されていることです。競争に負けようが、学歴が低かろうが、他人のレッテルが差別的であろうが、そんなことは人の価値を決定するものではありません。神があなたの作者なので、あなたには価値があるのです。ゴッホは何百枚も自分をモデルにして絵を描きました。自画像は自分の作品であり、かつ自分の似姿であるがゆえに、多くの思い入れがあるものです。しかし画家たちが自分をモデルにするよりはるか昔に、神はご自身の形に似せて人間を創造されたと語るのです。人は神の本質に似せて作られたがゆえに価値があるのです。第三に、人間には神の栄光を表すという崇高なる目的がある。それであるがゆえに価値があるのだって神様はおっしゃるんですね。ところが人はこの自分の作り主から離れて生きています。太陽に背中を向けて生きるなら影の中を歩き続けるしかないように。神に背中を向けていることが闇から抜け出ることができない原因なのだと語るのです。この人間を無意味と罪と裁きの闇から救うためにイエス・キリストが天から下ってくださったんです。この生ける救い主としてイエス・キリストを受け入れることが人間完成、人間復元の唯一の道です。昔、コッホという人がコレラ菌を発見しました。しかし当時は存在を証明できませんでした。それから10年後、コレラ菌の存在を否定するためにペッテンコファーというドイツの学者がコレラ菌を一気飲みして見事に発病したことでコレラの存在が分かったんです。私はキリストを受け入れる前、いろいろ理屈をこねていました。しかしある時、キリストを一気飲みしたんです。そしてその結果、私の人生は変わったのです。 私にはそれで十分でした。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ受け入れてください。